でいっぱい、まるまるタッチ。こもり子どもクリニック、ライフコーディネーターの千秋です。
はい、そしてご一緒するのは水野由紀です。千秋さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、12月22日の配信です。もう12月も後半に入って、こうなんとなくバタバタしている時期ではあるんですが、このバタバタしている時に今日は千秋さんからいいお話を伺えると、はい、聞いております。はい。
はい、そうですね、こうやってねバタバタして、うわみんな忙しそうとかなりながら、なんかこう12月ってとはいえなんかちょっと寂しくなってくるけど、
もう終わっちゃうなっていうね、今年ね、
なるんですけれども、うん、いつでしたっけ、11月前の11月ですね、11月にですね、実はちょっととある人気精神科医の先生の講演会にちょっとこうお話を聞きに行く機会がありまして、でその時にすごい結構こう感銘を受けたというか、すごい感動したので、皆さんにもその感動のシェアをできたらと思いまして、
いい
今
です
日はお
ね。
話ししたいと思います。
はい、ぜひぜひお願いをいたしますが、精神科の先生の講演会だったってことですね。お、書籍が出てきました。
この書籍は大丈夫だっていう、書籍がなるんですけれども、
はい。
H 社出版のものになります。で、平光源先生。
はい。平光源先生
東北
の、
の方で、精神科のクリニックをされている先生
はい。
で、なんか半年先まで予約が取れないっていう、になります。
はい。
半年先までっていうところで、すごい、なんかこの表紙のにこやかな、お顔からもなんですけれども、もうなんかすごいこう いつもにこやかにされてる先生であって、で、その中で、まあ、ここのね、表紙に書いてある通り、まあ、不登校、鬱を経験した精神科医の読む薬ってあるんですけれども、この先生自体が、まあ、不登校であったり、鬱を経験された先生
ご
になる
自身がなんですね。はい。
になるので、本当この人の痛みであったりをすごいこう十分にこう感じて分かってらっしゃる先生だなっていうのもあるので、ぜひね、皆さんも後ほど読んでいただけたらなんですけれども、この講演会の中で、私がすごいこう、いいなと、本当にいろいろありすぎてなんですけれども、まあ、ちょうどクリスマスまであと3日 2日3日なので、
本当ですね。
なんですけれども、このまあ講演会の中でちょっとこう面白いなと思ったのが、まあ、赤鼻のトナカイの歌ありますよね。で、赤鼻のトナカイの覚えてますか？どういう。
真っ赤なお花のトナカイさんはいつもみんなの人気者。
笑い物でしたよ。
あ、そうだか、そっか、いつもみんなの笑い者だったんだ。
なんです、笑い物なんですけれども。まあ、でもその年のクリスマスの日、サンタのおじさんは言いました。ね、で、暗い夜道はピカピカのお前の花が役に立つのさ。ね、その年、でも、
つも泣
で、
い
結
て
局、
たかな。
夜中遺産は今年こそは
そう
と
と、
喜びましたっていう歌なんですけれども、で、これで、何って、どんな公演なのみたいな話じゃない。なんと、これってすごい深い意味があるみたいで、結局、まあ、人間悩むときって自分の、まあ、こう、なんでしょう。まあ、できない自分であったりとか、なんか、どうしてこうなるんだろうって、あ、僕は役に立たないとか、あ、自分って惨めだなとか、なんか価値がないな、みたいなところで、まあ、トナカイさんも同じなんですよね。この赤い花が、
笑われてね。
笑われてって、なんて辛いんだ、みたいなね。で、その中で、ね、例えば、鬱になる人とか、まあ、不登校になる人とか、ちょっとまあ、気分が落ち込んでしまう人って、あ、 やばい。で、次どうするかって言ったら、まあ自分は、なんか価値がない人間なんだって、こうやって思ってしまうわけですね。で、結果として、家に閉じこもろうとか、え、きっと赤い鼻のトナカイさんも、もうやってらんないよ、みたいな感じで。
寂しいなとか
寂し
ね、
いなってね。
受け入れてもらえないなとか。
なっちゃうわけです。で、結局、また、ほら、みたいな感じでね、周りがね、なっちゃって、もう
余計にそうですよ
余計
ね。
になっちゃって、負のスパイラルになっていくんですけれども、ただこの歌では、なんとサンタクロースが、
そこがいいって言ってくれますよ
こ
ね。
こがいいって言ってくれたんです。ここがいいって。だけれども、自分の中で、そこがいいって、なかなかまあ、本当は自分の中でそれが、自分この花、めっちゃピカピカに光ってる、役に立ってんじゃね?みたいな感じで自分で思ってたら、本当は どんどんイケイケなトナカイになってったんでしょうけれども、サンタさんのね、今回は、助けの一声でね、それがもう役に立ってるんだよって言ってくれたおかげで、なんか、人の役に立てれる。でね、トナカイさんがちょっと落ち込んでたのが、ちょっと希望が見えました。で、喜んで、じゃあ、プレゼント届けます、サンタさん、みたいな。
僕働きましたってますもんね。
そうなんです。で、また働いたら、よくやったね、みたいな感じでまた褒められるじゃないですか。で、むしろ、いいスパイラルに入っていくっていうの。で、このものの一つのね、この赤鼻一つ、意味の捉え方で、全く行動、まあ、その中間のね、自分ってダメなやつか、俺いけんじゃね?みたいな感じの またね、また認識と、で、さらに行動ってどんどん変わっていくっていう、深い話だなっていうのがあるんですね。で、私がいつもお伝えしている、まさに7つの習慣なんですよね。パラダイムなんです。
そうです
伸び
ね。
方、考え方。もうパラダイムのお話だななんて私自身は思っていて。まあ自分が、もちろん俯瞰視しなければならないって。例えば、私ですよ。私なんですけれども、もう私バチャバチャしてて ADHD 気質だなって自分でも自覚してるんですけれども、まあ、マイナスの部分でね、私はすぐバチャバチャして、もう、小学校の頃は常に先生には叱られ、で、男の子を叩いてしまってたからと、すごい怒られ、挙句の果てには、掃除してよってバーンってほうきやったら、ほうきの棒が折れちゃって、もう私って、っていうところがわちゃわちゃしてる。もしもマイナスのイメージだったらね、わちゃわちゃしてる自分って、こんな自分ダメ、っていう、もしかしたら、いうパラダイムもあったかもしれないんですけれども、まあ自分のパラダイムは、まあそれはそれみたいな。もう一つ、私はなんてアクティブなんだろうって自身思ってたので、
プラスに捉えるか、マイナスに捉えるかの、パラダイムで全然道が変わりますよね。
道がまた変わるんです。
全
私は、とはいえ、もちろん先生には怒られたけれども、
然。
まあ、それはそれで、こうやってバンってやったら、ほっきって折れるんだなって 学んだ学習になった。それはもうは、
力加減が
そし
ね。
て、そこを学ぶことが自分でできたっていうね、学びにつなげることができたとかね、あと、そう、まあ、叩いてしまったって、申し訳なかったって、じゃあ次は叩かないように、おしとやかな女子を目指そうとかね、自分はダメなんだっていうよりかは、そうしよう、じゃあ次はできると思うってね、自分の中でもね、ありながら。そこの自分自身が捉える自分自身のパラダイムですよね。っていうのってすっごいなんかまた行動につながるってくんだなっていうのをすごいこう講演会を聞いててなんか振り返ることができた。なので、で、やっぱりこう最後は勇気、そのまあ、こうやっぱり突き詰めていくと最後は自分自身がどうやっぱりこのフィルターの目がね、例えばもう私ダメなんだって真っ暗なサングラスかけるのか、もうなんかもう七色のサングラスかけるかは もう自分自身の話っていうところはあるんだなっていうのはあったので、まあ自分自身今何色のサングラス、フィルターのね、 して見てるのかなっていうのを、まず皆さんにもこう問いかけとして、意識していただきたいというところと、で、もう一つですね、すごい感動したのが、まあ私自身、まあ次男もね、私に似てもわちゃわちゃしてるし、で、結構まあ、もう発達障害なんですね。で、結構まあ、結構まあ、やんちゃすぎるので、なんですけれども、で、もう彼自身もその、なんだろう、まあ、ダメな自分であったりと落ち込んだりとか。で、やっぱりその、まあ、今栄養では改善してるものの、やっぱりこう、ふっと、気が緩んじゃった、わーってやっぱりなっちゃったりする部分もあって、で、こうやって、気分にもね、こうやって、ジェットコースターみたいに上がり沈みがあったりするんですけれども、で、平良孝現先生が言ってたのが、やっぱりまあ、うつの人もね、こう、気分の落ち込みとか、上がり沈みある中で、じゃあ、サポートする親ってどうしなければいけないのっていうお話で、親はメリーゴーランドになってればいいっていう話がすごい、私もう涙が出てきたんですけれども、
メリーゴーラン
一
ド。
緒になって、その一喜一憂して、一緒のジェットコースターを降りると、お互いも疲れちゃうから、そのサポートする、まあ、保護者、親は、メリーゴーランドとして、まあ、ゆったり、楽しくこう、回っていく中で、その中で、本人がちょっとこう、安定してるってなった時に、ほら、メリーゴーランド一緒に乗ろうっていう、この気持ちの構え方が、いいんだよっていう話を、すごい私は心が救われたんですね。メリーゴーランドかってすごい 私もちょっ
確か
と
に。
こう、ジェットコースターの一緒にちょっと乗りつつあったなぁなんですけれども、ジェットコースターだと確かになんかもう絶叫マシーン二人で叫び合っててどうするかって話になってしまうので、確かに優雅にこっちはドーンと心構えして、メリーゴーランドとかね、のように、こう優雅にね、していくと、本人が、ちょっと疲れたってなった時に、こっちもあるよっていう、道しるべも、でもあるし、自分自身のこの器としてこう受け止められる土台なんだなっていうのをこう私の中では捉えて、もう感動でしたっていう。
でもやっぱりそうやってご苦労された先生から、またプロですもんね、精神科医でいらっしゃるので、そういった方からこういった話をいただくっていうのは、親の立場としては非常に学びも多いですし、気づきも多いですし、ハッとすることがいっぱいありますよね。
もう本当にそうなんです。で、例えば、このたくさんの、苦労をご経験された平良孝現先生がおっしゃってたのが、例えば、今、豊かさが例えば50ぐらいで、いつももう平均50ですって。で、苦労はそこまでしたことがありません。みたいな。方が、じゃあ、70ぐらい、こう、ステップアップしたとき、厚みとしては10の厚みなんですけれども、例えばこうやって、平孝現先生みたいに、もう不登校を打つ経験して、医学も参籠してて、例えばもう、マイナス、もう20、30のところから、なりました。こうなります。で、苦労を乗り越えて、もう50、60までステップアップ遂げた人だと、まあ、例えばマイナス20から50だと、いくつの幅になりますかね。
70の
70
幅
の
もあ
幅
りま
です
すね。
ね。なので、どっちの方が、こう、厚みが人として
そうですよね。確
な
か
ります
に。
かって話で。
経験はね、変えないですからね。
そうなんです。なので、本当今、例えば、クリスマス前で、例えばね、それこそ、もうクリスマス前だし、なんかもうお金もなんか金欠、どうしようって、でもその苦労を乗り越えて、例えば、でも家族でみんなでハッピーってなった、時間とか、ちょっとこうマイナスからね、悩んでた時期って、むしろその伸び幅もあるし、人としてのこの厚み感が出るんだなって思うと、なんか今こう、聞いてる皆さんもね、辛いご経験とか、もしかしたら辛いさなかかもしれないんですけれども、自分の厚みを今作ってる、人間として成長してくれる、時間なんだなっていうのを、皆さんにも感じていただきたいのと、あと、もう一つ、平孝現先生が言ってたのが、結局、今こうね、スマホを見る時間、人生の中で、 人生、スマホ見る時間って何年分に相当すると思いますか？
何年分
はい。
人生、でも多分5分の1ぐらいは見てる気がします。
6年ぐらいだそうです。
あ、6年ぐらい。ひゃ
大変。で、じゃあ人が笑う時間ってどのくらいだと思います？一生。
どのぐらいなんですか？どのぐらい？もう全然わ
22
かんな
時
いです。
間なんです。
22時間？
はい。
1 日ないんですか？
ないんです。なので、与えられたこの命、スマホの時間より、笑って過ごす時間もね、ハッピークリスマスとして、皆さんにもね、
そうですね。
心のプレゼントというところで。
本当に染みますね。確かにそうですね。一日のうち何回ちょっと笑ったかなっていうのを考えると、確かに、嬉しいっていうことはありますが、笑うまで行くのはなかなかないですも
なので、スマホではなくね、も
んね。
う、もっと笑うね。笑うっていうことは、やっぱり、人と人とのこのコミュニケーション、中でこう、生まれてくるものではあるのでね、ぜひね、家族の時間をね、この、ぬくもりをね、タッチケアとともに感
で
じ
す
てい
ね。
ただきながらね、だって、くしゅかしゃくしゃってすむり合うだけで笑う時間は増えますからね。
そうですね。ちょっとね、いたずらしてみたりね、こちょこちょって
やってみ
背
て。
中さすってみたりと
そう
か
ね。
ね。
笑う時間をちょっと増やしてみましょう。
まあ、寒い時期でもありますからね、
はい。
ちょっとお互いマッサージし合う、こんなことでもいいかと思いますので、いやいや、なかなかこう、目から鱗のお話たくさんありましたが、今日は平光源先生の書籍のお話からね、千秋さんの捉えた考え、それから最後いいお話いただきましたね。スマホを見る時間よりも、笑い合う時間というプレゼントをいただきました。さあ、次回が年内最後の配信となりますね。まあ、今年1年の振り返りだったり、また今日のお話踏まえてだったり、7つの習慣のお話もちょっと聞きたい気もしますので、
ぜ
総括
ひぜひ。
といったところでお話を伺っていきたいと思います。さあ、そして千秋さん、アクセスはどうしましょうか？
〇〇タッチのブログであったり、あと X ノートも絶賛配信中なので、皆さん読んでいただき、コメントの方もよろしくお願いします。
ということで、また次回よろしくお願いします。
よろしくお願いします。